カルチャーラジオ漢詩を読むの時間です。この時間は詩人が愛した花の世界と題し、花をモチーフにした作品を中心にご紹介しています。今日は第39回、松その1、天晴れて雪松を覆う。お話は國學院大学名誉教授赤井正久さん、漢詩の朗読は鏡幸子です。
今回は松を映した詩を選び、天晴れて雪松を覆うと題してお送りいたします。はじめに正統の詩人大井の石雨盲戦争の作を見ることにいたします。朗読をお願いします。
石雨盲戦争の作、大井。石雨空林煙火遅し、霊を無し小かしいで投資に枯れいす。バクバクたる水田白露飛び、陰陰たる花木氷天図。山中の修正彫金を感じ、昇華の精細露木を折る。野郎人と石を争い闇、海王何事ぞさらに愛疑う。
作者の大井は正統の詩人です。略歴につきましてはテキスト34ページをご覧ください。大井は正統の詩人です。李白、徒歩と並んで当代を代表する詩人です。あざなは牧津と言います。母親の影響で仏教に深く帰依し、自然を愛好しました。若くして科挙に及第し、重要な官職を歴任しています。少々遊女に就任したことから大遊女とも称せられています。詩の題にあります石雨とは長雨のことで、降り続く雨の中、周南山の一角にありました、作者が構えた盲戦の別荘での考えを演じたものです。詩形は七言律詩です。二句一連ごとに見てまいります。一句目と二句目主連です。石雨空林煙火遅し、霊を無し小かしいで投資に枯れいすとあります。空林はもの寂しい林のこと、煙火遅しとは炊事の煙がゆっくりと立ち上ることです。霊を蒸すとは赤座を蒸すこと、小をかしむとは持ちきびを炊くことです。当時にカレイスとは東の田んぼに食事を運ぶことを意味します。長雨が降り続き、人気のない林に煙が一筋立ち上ります。赤座を蒸し、餅きびを炊いて弁当を作り、東の田んぼに運びます。3句目と4句目元連です。ここでは対句を構成しています。バクバクたる水田白露飛び、陰陰たる花木氷天図とあります。バクバクたるとはぼーっとかすむ様、白露は白鷺です。陰陰たるとはおぐらい様、氷は高麗うぐいすを指します。ぼーっとかすむ水田には白鷺が飛び、おぐらい夏の子たちからは高麗ウグイスの声が響いてきます。5句目と6句目経連です。ここでもやはり対句を構成しています。山中の修正彫金を感じ、昇華の精細露木を折るとあります。 修正とは心を落ち着け、済まそうとすることで座禅を意味します。朝菌とは朝に咲くムクゲのこと、松花は松の木の元になります。松と聞けば、当時の詩人たちは論語史観編にあります、年寒くして叱る後に、松柏のしぼむに送るるを知るなり、という言葉を思い浮かべました。冬の寒さが厳しければ厳しいほど、初めて松や柏の不変ぶりがわかるという比喩であり、節操の硬さを言う常套句になります。この松柏が松やこの手柏を意味します。制裁は精進決裁することです。ロキは葵です。野菜の一種です。山中での座禅は朝に咲きますムクゲに人間存在の本質を観察します。松の木の元での精進決裁には葵を取って食事に当てます。七句目と八句目、美連です。野郎、人と席を争い闇、会を何事ぞさらに愛疑うとあります。野郎とは田舎親父のこと、ここでは作者自身を指しています。席を争うとは座席を取り合うこと。海王はカモメです。何事ぞとはどうしてという意味の疑問の構文です。この二句は共に出典を持つ表現であります。人と争うことをやめたのにもかかわらず、カモメは空から降りてきてはくれないと嘆いています。作者の見る自然は極めて平凡な景色ではありますが、それまでの詩人の目には映らなかった風景であります。作者の心の中には修正や制裁があったからであります。自然を鑑賞してそこから悟りを得たからです。七句目と八句目の二句には出典がございます。烈士の伝える逸話であります。楊氏という人物は周囲から一目置かれていました。老子はその様子を見とがめ、周囲の者から遠慮されているようでは徳ある人とは言えないと諭します。その後自分の非を悟った楊氏に対して誰も遠慮せず皆と席を争ったと言います。また海辺でカモメと親しくしていた男が父親からカモメを捕まえてきてくれと頼まれました。カモメを捕らえてやろうと海辺に行きますと、カモメは一羽も降りてこなかったと言います。いつもは巨神にカモメと遊んでいましたが、邪神があると気づいたカモメは空から舞い降りてこなかったわけであります。作為や邪神を戒める逸話となっています。この詩の現代語訳は以下の通りです。長雨時の盲戦争での作、長雨に物寂しい林に食事をかしぐ煙がゆっくり昇る、赤座を蒸し木々を焚いて東の田に運ぶ、ぼーっとかすむ水田に白鷺が飛び立ち、おぐらい夏の子たちから高麗うぐいすの鳴き声がする。山中での座禅は朝咲き夕刻には散るムクゲの花に感じ、松の木の元での精進決裁は 葵を採集して過ごす。この田舎親父は人と座席を取り合うことをやめたのに、カモメはどうしたことか打ち解けてはくれない。このように訳してみました。それでは次の作品です。中東の詩人異様物の州や旧22院外によすを朗読していただきます。
州や旧22院外によす異様物。君を思いて州野に属す。散歩両天を得ず。山虚しくして少子落ち。友人まさに未だ眠らざるべし。
作者の洋物は中東の詩人です。略歴についてはテキスト17ページをご参照ください。あざなは義伯と言います。貴族の出自を持ち、若い頃に元宗皇帝に近衛兵として仕えています。安禄山の乱を朝廷内部で経験し、思索に手を染めています。挫折を経て役人として目覚めています。出仕と退院の処世観は後輩の八虚位に影響を与えました。蘇州刺繍を務めたことから磯州とも呼ばれています。詩の題にございます旧22院外は人名で旧丹を指します。作者の友人であります。22は廃校、院外は官名です。秋の夜に友人の旧丹に寄せた作です。詩形は五言絶句です。一句ずつ見てまいります。一句目、菊です。君を思いて州野に属すとあります。州野に属すとは秋の夜にあたるという意味です。秋の夜、友人のことを思っています。二句目、小句です。散歩両天を得ずとあります。涼しい秋の夜長に散歩しながらシイカを吟詠しています。三句目、天句です。絶句のこの三句目には場面や発想の転換が伴います。山虚しくして少子落ちとあります。少子とは松笠のこと。山中は物静かで、松笠の落ちるのもわかるほどです。四句目、結句です。友人まさに未だ眠らざるべしとあります。友人とは隠棲している人、ここでは友人の旧丹を指しています。旧丹はまだきっと眠られずにいることだろうと想像しています。州の役所にいます作者と山中に隠棲する旧丹とは遠く離れています。もちろん旧丹のいる山中で落下する松笠の音が聞こえるはずもありません。しかしこの詩はそれが可能であるほどに静寂であることを強調しているのであります。真の闇はわずかな光によって理解され、真の静寂はわずかな音によって捉えられます。作者の心中の在り方を表現し、同時にそれを理解する友人の心をも伝えることができているようです。この詩の現代語訳は以下の通りです。秋の夜、旧丹22院外楼に送る。秋の夜、ちょうど君を思い出し、秋の夜長、 散歩しながら吟詠する。山は松笠が落ちるのが聞こえるほど静かに。夜を避けて暮らす君もきっと眠らずにいることだろう。このように訳してみました。それでは次の作品です。中東の詩人楊郷の隠形般自叙の三男に遊ぶを送るを読むことにいたします。朗読をお願いします。
隠形般自叙の三男に遊ぶを送る楊郷。死郷西南によく終生昼夜の郷。人家水泳に連ね駅路三方にあり。谷静かにして雲石に生じ天晴れて雪松を覆う。我甲府につながれここに愛従うを得ず。
作者の楊郷は中東の詩人です。呉公と申しますので現在の浙江省湖州市の人です。元和11年西暦816年の紳士です。魏博の伝光政の従事となり武功守護不平権威を歴任しています。宝暦2年西暦826年観察御史伝中寺御史警部老中小部老中を歴任の後官位大夫給仕中を経て開正末年に書簡で終わっています。詩の題にございます隠形般は人名で中東の詩人です。自叙は官名であり自叙詩のことを指します。三男とは当時行政区画でありました三男制度を指します。現在の陝西省周南山以南四川省剣閣山以北にあたります。自叙であった隠形般が三男制度に出かけていくのを見送った策ということになります。主刑は五言律詩です。二句一連ごとに見てまいります。一句目と二句目主連です。死郷西南によく終生昼夜の郷とあります。死郷とは死郷を誘う風景を言います。終生は木風のこと。郷とはコオロギを指します。死郷をかきたてる風景は西南が素晴らしく昼夜を問わずコオロギの巣立く声を秋風が運んできます。3句目と4句目元連です。ここでは対句を構成しています。人家水泳に連ね駅路三方にありとあります。人家は人の住んでいる家、水泳は水面に映る影です。駅路は駅伝の道、三方とは山中の峰々を言います。人家は水面に影を落として連なり、駅伝の通路は山の峰に沿っています。五句目と六句目経連です。ここでもやはり対句を構成しています。谷静かにして雲石に生じ天晴れて雪松を覆うとあります。雲石に生じとは詩人たちは雲が山中の石より生ずると考えました。谷は静かで石は雲を生み出します。空が晴れ渡り雪は松の木を覆い尽くします。雪の白と松の緑が印象深く詩を読む者の心に残ります。7句目と8句目尾連です。 我幸福につながれ、ここに愛従うを得ずとあります。我幸福につながれとは、私は役所に束縛されるという意味になります。私は役所勤めに忙しく、あなたと一緒に出かけることができないと言っています。知り合いの飲料班が赴任先の三男聖堂に向かうのを見送った策であります。季節は秋、当時の送別紙の常として旅人の旅程を描いて励ます意図があります。冒頭にあります詩経は、三句目と四句目と五句目と六句目の二つの対句によって具体的に示されています。前半の対句では、道中の道が水面に人家の影を映し、駅と駅を結ぶ街道が山沿いに走る情景によって捉えられます。後半の対句では、旅人を包む景色を天を仰ぎます行覚的視点と地に伏します不覚的視点によって描かれています。雲が石より湧く情景、雪が松の木を覆う光景によって描かれています。七句目と八句目、この二句の意味は、本来当時の送別は、見送る人は旅立つ人と一緒に途中まで同道し、一泊して引き返すのが当時の習わしでありました。しかしこの詩では、それが公務のためにできないと詫びています。この詩の現代語訳は以下の通りです。侍女である飲料班が三男に出かけるのを見送る。詩経をかきたてる風光は西南が素晴らしく、昼も夜もコオロギの巣立く声を秋風が運ぶ。人家は水面に影を落として連なり、駅伝の街道は山中の峰に沿ってある。谷は静かであって、雲は石より生まれ、空は晴れ渡り、雪が松の木を覆う。私は役人生活に縛られており、あなたの旅に随行することはできない。このように訳してみました。それでは次の作品です。北宋の詩人半老の霊隠寺に祝詞を朗読していただきます。
霊隠寺に祝詞半老。寺をめぐる千千万万の峰、満天の風雪三章を打つ。地露日暖かに高魂に眠る。さらに何人か我が様に似たる荒いや。
作者の半老は北宋の詩人です。あざなは逍遥と言いました。また自ら逍遥詩とも号しています。大名と申しますので、現在の河北省の人です。かつて都で薬を売るのを生業とし、銭湯に暮らしました。宦官王慶恩の推薦で紳士九代を賜っています。しかし振る舞いに虚妄な点があり、資格を取り上げられ、姓名を変え、僧服の格好で中将山に隠れましたが、後罪を許されています。詩は五代の余風を受け継ぎ、宗初の番頭派の一人に数えられています。詩の題にございます霊隠寺は寺院の名前です。現在の浙江省杭州にある名刹です。そこに 宿泊した折の感慨を得じています。主形は七言絶句です。一句ずつ見てまいります。一句目、菊です。寺をめぐる千千万万の峰とあります。寺をめぐるとは寺をぐるりと取り巻くこと。千千万万の峰は多くの峰。霊隠寺は山中にあり、周囲を峰々に取り巻かれていました。二句目、小句です。満天の風雪山椒を打つとあります。満天は空いっぱい、空から舞い落ちる雪や吹く風が杉の木や松の木々を打ちつけています。三句目、天句です。地露日暖かに高魂に眠るとあります。地露とは囲炉裏のことです。高魂は黄昏を指します。寒い中にあって囲炉裏は暖かさをもたらし、夕刻になると眠気に襲われます。四句目、結句です。さらに何人か我が用に似たるあらんやとあります。何人は誰、用とは面倒くさがること、物臭を意味します。他の人は忙しく立ち働き、私のような物臭はおるまいと言っています。李商隠の死を模倣し、宗初に活躍した楊億、劉隠、千威円らのいわゆる聖魂隊に属する詩人らは、実際に欧州昭和が認められ、自分たちが手本とする詩人や標榜する詩風が共通するため、一派とみなされるのに対して、下級官僚や隠者、および僧侶が同じ傾向を持つことから、番頭派と呼ばれる一軍の詩人らがいます。しかし彼らは直接の交流や詩論を同じくするわけでもなく、たまたま求めました詩風が同じであったと言えます。それは遠麗さや天古の使用を避け、社形を尊重して力強いところがあります。宗初の番頭派には他に光純、義や林甫らが作者と同傾向を見せています。この詩の現代語訳は以下の通りです。霊隠寺に宿る、寺を取り巻く多くの山や峰、空いっぱいに舞い降る雪が杉や松を打つ、囲炉裏は暖かく夕刻にうつらうつらし、世の人は忙しく立ち働き、私のような物臭はいまい。このように訳してみました。今回は松を英じた詩を選び、天晴れて雪松を覆うと題してお送りしました。それでは今回はここまでといたします。